それではお嬢様にお目通りさせていただきましょう。彼らは折家の居室へ導かれた。新十郎は丁重に挨拶して、昨夜の不快を思い出していただいては恐縮ですが、お嬢様が遅れて会場へお出になったについては何か理由がございますか？
理由と申し上げるほどのものはございませんわ。ただなんとなく気が進まなかっただけ。できるだけ遅く、できれば出席したくなかったのです。
すると、あの時刻に出席すると打ち合わせた人も、迎えに来た人もなかったのですね。
ございません。一存で見計らって出て行きましたの。迎えになんか来たって打っちゃっとくわ。
たまりかねて遮ったのは虎之助である。
その嘘は通りませんぞ。あの時刻にあなたをあそこへ出るようにした人物がいたはずでござろう。よくこの目をご覧なさい。この拙者の目を。
新十郎がぷっと吹き出して、虎之助を引っ込めようとする矢先、虎之助はけたたましくわっと叫んでひっくり返っていた。織江がそっと手を後ろへ伸ばして、机上の孔雀の羽を握りしめて、彼の目の中へ突っ込んだからである。新十郎は虎之助を抱き起こして、誰もお嬢様に命じたものはなかったのですな。つまりあの時刻にお嬢様がそっとなさったのは偶然なんです。お嬢様がそっとなさらなくとも、加納さんはあの時刻にあのような最期を遂げなさる運命にありました。これがこの事件の眼目なんです。私はそれを昨夜から確信いたしておりました。お嬢様、ありがとうございました。おかげで犯人を捕らえることができましょう。
織江は人形ならぬ信頼を込めて、じっと新十郎を見つめたが、いつ揃えなさるの？
30分ぐらいのうちに捕らえることができましょう。お嬢様も犯人の名をご存知でしょうね。
織江はきっぱりとうなずいた。二人の若い美男美女がいかにも親しげに心の寄り添う様を見て、虎之助は不服満々。
とんでもない。ゆきさん、ああ、色道ほど恐ろしいものはないな。あなたほどのお方もころりと参ると、心眼も曇るどころか、まるでそれじゃ、真犯人の関係に乗せられるばかりですぞ。
新十郎は虎之助をなだめて、いいえ、美しいお嬢様をお見かけしてから、私の心眼はずんと冴えを増したのですよ。
にっこりしてこう言うと、思わず新十郎はぽっとあからんでしまった。それを見ると織江もぽっとあからんだ。そこへ使者が来て、ただいま風巻先生がお着きですと伝えた。新十郎はきっと緊張して、
さあ、すべての謎が解ける時が参りました。お嬢様も一緒に広間へ参りましょう。
一同は五兵の遺体を安置した広間へ行った。親類縁者、五兵の世話になった者、多くの人が詰めかけている。新十郎は風巻先生と挨拶を交わして後、それでは風巻先生に死体を見ていただきたいと存じますが。風巻先生はヨーロッパで研究を積んで近代医術を身につけた西洋医学の大家であった。新十郎は棺の蓋に手をかけたが、
いや、これはどうしたことだろう。もう今から棺桶の蓋に釘を打ちつけてあるが。
加齢が進み出て、
他の場合と違いまして、ご変死のお顔に対面は御前のご名誉に傷をつけるようなものとの奥様のご希望で、今朝、ごく近親者だけの対面を済ませますと、蓋を密封いたしましてございます。
風巻先生に調べていただく必要があるのですが、奥様のお許しを得て蓋を取っていただきたい。
また奥様にも立ち会っていただきたいものです。
カレーは厚子の居室へ行って、厚子を連れてきた。厚子はやつれ気味に、ちょっと痛ましい様子であった。
新十郎はそれをいたわって、言いにくそうに。
では奥様、蓋を開けますが、よろしゅうございますか？
どうぞ。釘を抜き、蓋を取り払う。いろいろの詰め物も取り去り、死体の衣類も取り払って、風巻先生は目や口や傷口や死細に調べ終わった。先生は新十郎を振り向き、
一見して毒死の兆候歴然です。使用した毒物はわからないが、刀傷によって死んだものでないことは確かのようです。
すると加納さんが前へトントンと泳がれて、胸をかきむしるようにしてしゃがみ込むようになすったのは、刀傷によるのじゃなくて、毒物の作用によるのですね。
まあ、そうでしょう。
日払え小塚を打ち込まれた時に、そんな泳ぐようなことをするのも妙でしょう。
叫ぶとか、振り向くとか、それとは多少違った反応がありそうなものだ。
いや、ありがとうございます。おかげさまで事件の全貌がはっきりいたしましたようです。どうしても毒死でなければならないということ。小塚を差し込んだのは毒死をごまかす手段に相違ないということは、昨夜から確信いたしておりました。毒死と知れては犯人が邸内にいることを見破られやすいからでしょう。多数の方々は、お嬢様がそっとなさったのを、ある人の差し金で定められた時刻のようにお考えのようでしたが、この時刻はお嬢様が勝手に選んだもので偶然にすぎません。ある人の差し金で定められた時刻とは、加納さんが幽霊から使いをもらって夕月へ引き出され、どうしても会に遅れて帰宅せざるを得なかったというからくりにあるのです。これは加納さんの性癖をよく知り尽くせる者のみの成し得ることです。つまり、加納さんは重大な宴会前には食事して出席すること。急いで食事するときには、茶漬けに梅干しだけで2、3分でかっこむことを知り抜いた者のたくんだことです。なぜなら、犯人は加納さんに大急ぎで梅干しを食べさせる必要がありました。その梅干しに毒が仕込んであったからです。
虎之助は大不満。鼻を鳴らして。
そんなことがありますかい。お嬢さんがそっとしてそっちへ人々の注意が向いた隙を狙って小塚をぶち込んだのさ。その隙がなくっちゃ小塚をぶち込めるものですか。
新十郎はにっこり笑った。
小塚は手裏剣で投じたものではないのです。犯人はやがて毒が回って、加納さんがふらつき倒れることを知っていました。彼はその時を待つために加納さんについて回っていたのです。毒が回って倒れかけた時、飛びついて解放すると見せて、小塚を腹へ差し込むために、小塚は小無双の尺八の中に隠してありました。
あっという叫びが起こった。人々は総立ちになったが、花の矢と鹿像がやけに田所に組みついてひっ捕らえたところであった。田舎通人、神仏混合、花の矢因果と三輪矢つしても、元は鉄砲組の小隊長、鳥羽伏見から上野寛永寺まで場数を踏んだ覚えの腕は相当なもの。田所をひっ捕まえて、まるで自分が推理して捕らえたように大満足。似たり似たり喜んでいる。田所は後ろ手に取られ、すでに観念して目を閉じていた。新十郎は人々のざわめきの静まるのを待っていたが、
利口な犯人でしたよ。犯人は当夜主だった人々の紛争をあらまし知っていました。無論神田正彦さんが小無双になるということも、あるいは神田さんが小無双姿に仮装するようそれとなく進めたのは犯人であったかもしれません。尺八に小塚を隠して、加納さんが毒に苦しみ始めるまで、 ついて回るのは規定の計画でありましたから。そして二人の小無双がいることによって、常に一人が加納さんをつけているのを紛らすことが必要でした。そして田所を小無双に変装させて、自分は梅干しに毒を仕込み、加納さんを偽って夕月へおびき出したのです。人々はぎょっとして目を見合わせた。花の矢はいぶかしんで、
すると他に真犯人がいるのですか？
小塚を刺したのが致命傷でないそうですから、毒を仕込んだ人の方がもっと大物の真犯人と言うべきでしょうか。では、真犯人のお部屋を訪問いたしましょうか。しかし、
新十郎はとっくに厚子が立ち去ったのを知っていた。そしてそれから何が起こったかということも、おぼろに見当がつけられるような気がする。あの気性の女は、細川ガラシャと脱気のお百を一緒にしたようなものだ。見破るものがなければ、万太郎も殺されて、溥儀の子、良介が家督を継ぐことになったであろう。居室には鍵がかかっていた。扉を破って人々が入ってみると、厚子は一子良介を刺し、自分も会見で喉をついてこと切れていた。立派な最後であった。